77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたナヤラジオ、うん、はい、このおなじみ農業バラエティナヤラジオですね。
そうですね、
まあ、はい、
う
ん、まあ、毎週金曜日放送してるんですけど、はい、まあ、私ですね、まあ、農業をテーマにしたバーの、うん、をやってます、淵上慶樹、それとですね、うん、メンタルコーチ、はい、メンタルをですねサポートするのが専門の、はいはい、アシスタントパーソナリティの
梅野奈美です、
はい、の2人でやってるんですけど、
異色コラボという、
そうですね、はいはい、それぞれ違う視点で農業を話すっていう、
そうですね、
はい、うん、まあ、私は何でも、ね、野菜や果物に例える癖があるんですけど、うん、はい、そうですね、奈美さんは何でも人間のメンタルですね、うん、はい、例えるっていう、そうですね、はい、そういった全然違う、
そういう役割を担っております、、はい、
全然違う分野の我々が農業について話すという ね、
はい、そうですね、
新感覚農業バラエティですね、
はいはい、そうなんですよ、マスター。今日はね、はい、あのメッセージが届いております。
あ、はい
はい、
え、あ、メッセージですか。
そうなんですよ、
メッセージ久しぶりですね、
はい、そうですね、はい
はいはい、じゃあメッセージご紹介お願いします。
はい、こんばんは、いつも楽しく拝聴しています。
こんばんは。
こんばんは。枝豆カメムシでお便りした大阪の松本です。
あ、覚えてますよ。
覚えてますか。
はい、
そう、私のファンだった。
え、そうなんですね、
って書いてありましたよね、以前。
ああ、カメムシのね、
そうですね、時にですね、
はい、あ、枝豆の時でしたね。
そうです、はい、枝豆の時です、はい、そうそう、はい、実は今日お二人にお願いがありまして、はい、再びお便りいたしました。
お願い、はい、どんなお願いでしょうか。
私は日野 OB 会に所属していまして、はい、その中のメンバー玲子さんが還暦を迎えることになりました、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。そこでお祝いのメッセージを電波に乗せて届けてほしいのです、ということです。
いいですね、
よろしいですか、
はい、
じゃあメッセージを読みたいと思います、はい、いつもニコニコ先輩後輩、すいません失礼しました、もう一度。
あ、はい、
いつもニコニコ、はい、先輩後輩問わず誰にでも優しくてみんなに尊敬される玲子さん、還暦おめでとうございます。
おめでとうございます。
合わせてお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、これからもみんなで楽しんでいきましょう。コロナが収束したらみんな集まってお祝いしましょうね。日野 OB 会和田松本西川下田長井氏より、はい、ということです。
はい、玲子さん還暦そしてお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかいいですね、あの、そうですね、OB 会になってからもこうやってねつながりがあってですね、
そうですね、はい、素晴らしいですよ ね、
ですね、うん、ね、 まあ、もしかしたらねこう今なかなか会えないっていうね、うん、そんな感じなのかなというメッセージからね。
そうですね、このような状況ですから、ね、はい、はい、ぜひねこのようにあのハッピーメールとかお誕生日コールをですね、あの、はい、番組で受け付けておりますので、
はい、
あのもしあればね、はい、コメントいただきたいですよね。
そうですね、はい、うん、番組宛てのメッセージもですね、
そうですね、
はい、うん、これレインボー FM、FM 諫早のサイトから、ね、送れますので、
はいはい、全国どこでも、
そうですね、はいはい、これアプリで全世界で聞けますからね、
はい、ありがとうございました、はい、松本さん、
ありがとうございました。
はい、
はい、ね、うん、ラジオをお聞きの他の皆さんもですね、はい、こうメッセージお問い合わせこう、あと、まあ、いろいろなね、自分のご自身のですね体験談など何でもいいので、うん、はい、うん、送っていただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、うん、というわけで、
はいはい、
今日もやってまいりました、
はい、
ナヤラジオなんですけど、
はい、
先週のテーマ覚えてますか。
うん、虫。
はい、そうです、6月4日で虫の日だったんで。
そうなんです
よ、虫。
これ松本さんのメッセージにもちゃんと合いますね。
そうですね、
はい、
ちょうど、はい、カメムシの、ね、話を、ね、うん、してたんですけどね、
うん、
はい、なんかこ こう結びついちゃいましたよ。
本当ですね、
はい、ね、こうで私の頭の中でこうついつい結びついちゃったんですけど、
はい
はい、
そうです ね、
あ、あのカメムシの、うん、みたいなね。
カメムシの、
はいはい、でも今日はカメムシの話はないんですよ、
うん、今年作ってらっしゃるのかな。
あ、うん、あ、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、
はい、
うん、
で、まあね、うん、 はい、いろいろなのを作っても、まあ、カメムシってやっぱどうしてもやってくるわけですけど、はいはい、ちょっとカメムシの話はもう先週でおしまいだったんで、
そうですね、
はい、先週はですね、うん、よく農業の、世界に敵キャラとして立ちはだかるね、うん、虫についてお話してきたんですけど、うんうん、敵キャラじゃない虫もいますよというお話しましたもんね、
うん、そうですね、
はい、で、あと役に立つ虫もいますので、うんうんうん、今日はあの虫後編ということで、うん、今日のテーマ虫、うん、役に立つ虫をご紹介したいと思います、
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、ナミさん、うん、役に立つ虫ってどんな虫がいると思いますか。
いや、やはりあの普通に考えて、はい、あの受粉する、はい、なんかこうあの蜂、
あ、はい、蜂はもう本当そうですね。
蜜蜂とかですよね、
はい、もう大正解です。蜜蜂はもう本当あの
蜂蜜もあるし、そうなんですよ、
なくてはならない虫ですね。
そうですよね、
はい、うんうん、ね、あの、まあ、たまに刺しますけど、
そうですね、
はい、
う
ん、なんですけど、まあ、もう受粉をですね助けるのに、うん、こう蜜蜂ってまあやっぱ欠かせないですよね。私の近所はですね、こ
うい
ちご栽培が盛んなんですけど、いちご農家の人はもうずっと蜜蜂と一緒に働いてますよ。はい、
蜂を飼ってるんですか。
いちご農家さん自身が飼ってるっていうよりは、あの蜂を、まあ、養蜂家の人ですね、うん、の人があの蜂をこうちゃんと巣箱を用意して、そしていちご農家さんのところにレンタルしてる形が多いです。
そしたらあのビニールハウスにこう放すの。
はい、そうですね、はい、どんな風に放すかっていうと、ビニールハウスの、まあ、入り口のところに蜂の巣箱をセットして、うん、そしてあの中にこう蜂をこう行ってこいってバーンってこう放出するわけですね。
わ、かるんですか、ミツバチ。
ミツバチはそうですね、
お仕事って。
そうですね、まあ、お仕事、まあ、もともとこう、まあ、本能でお仕事しているので、
い
ちごの花がいっぱいあるって、蜜集めなきゃ、はい、で、あのお花に めがけていくわけですね、
うんうんうん、
でそうすると、まあ、うん、あの受粉して、うん、で受粉したらいちごがなりますよって、はい、っていうね、まあ、こういうのをですね、まあ、ポリネーターっていうんですけど、花粉を、はい、花粉を運ぶ動物、または虫のことを、ポリネーター、はい、うん、
まあ、試験に出ますね。
あ、そうですね、うん、まあ、これもまたあの生物やってる人は多分知ってるかもしれないんですけど、いちごだけじゃなくてですね、
はい、
あ、まあ、私メロンを栽培してた時もそうだったんですけど、うん、まあ、メロンもまあミツバチと一緒に働くわけですね、
うん、
はい、でただメロンの場合はあのずっとメロンがこう、うん、メロンが実ってはちぎって実ってはちぎってという栽培方法じゃないので、
うん、
この一作でこう一つの作でですね、メロンって1回しか収穫しないので、はい、なのでミツバチと働く時間は、まあ、やっぱ限定的ですね。はい、いちごの場合はもう何ヶ月も実ってはちぎって実ってはちぎってってずっとするので、うん、まあ、その分ずっと受粉しないといけないので、
うん、
なのでもう何ヶ月も一緒に働く感じなので、うん、まあ、なのでいちご農家の人の方がミツバチと一緒にずっと働いてると思いますね。まあ、そうですね、なので結構刺されてる人も多いですね。
やっぱ刺すんですね。
そうなんですよ、
平気だと思っていたらやっぱり刺すんだ。
はい、まあ、
そうなんですね。
そうなんです、うん、ただ、まあ、当然ねご存知のようにこう向こうから刺してくるわけじゃないので、
まあね、うん、
なのでどんな時に刺されるかというと、葉っぱとかをこうちぎろうかなと、もうこのいらない葉っぱちぎろうかなとかした時にたまたまそこにいたりとか蜂がいたりとかして掴んでしまうとチクって刺されたりとかいうのはあるんですよね、
うんうん、
でも運悪く刺されることっていうのはどうしても場合によって
は
あるんですけど、
はいはいはいはい、
それを、うん、まあ、別に刺されたからってどうってことはないんですけど、まあ、痛いですけどね、
うんうん、
どうってことないっていうか、時にちょっと重大 なことにつながることもあるんですよ、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、もう何回も刺されてる人とかですね、
あ、
はい、まあ私の、まあ、近所のある農家さんは何回も刺されてて、
うん、
で、まあ、アナフィラキシーショックとか多分そういうのだと思うんですけど、
あ、何回も刺されるとそうなっちゃうんだ、
はい、で、はい、もう自分がこう刺されるこうキャパみたいなのがあるらしいんですね。
あ、は
い、で
キャパがあるんだ
そうなんですよ、はい、で多分その人は何回なのかっていうのは分からないですけど、多分人によって違うと思うんで、うん、
はいはい
はい、はい、なので、まあ、お医者さんはそういうふうに表現してるんですよね、
うん、
はい、でその方がこうかかってるお医者さんからは次に刺されたら危ないからねっていうふうに言われているっていう、
は
あ、まあ、なのでね、まあ、うん、そういう
まあ、危険というか、うんうんうん、そういった、まあ、十分注意しなければいけないという面もあるんですよね、
うんうんうん、はあ、なるほどね、
そうなんですよ、うん、はい、まあとは言ってもね、はい、まあ、蜂のいいところっていうのは蜂蜜を作ってくれるとかね、まあ、そういったいいところもあるので、
そうですね、はい、美味しいですもんね、
そうですよね、
なんかね、
はい、ね、うん、まあね、なのでもう本当ね、まあ、農業の世界ではものすごく、はい、お役立ちというかこう味方キャラなんですよ、
うん、なるほどね、
はい、うんうん、まあ、ただね、うん、まあ、西洋ミツバチってね、まあ、大体よく農業の現場で使われているのは西洋ミツバチなんですけど、はい、まあ、結構ねあれをなんでしょう、育ててる人たち、うん、養蜂家の人たちは結構ねいろいろ神経を尖らせてるみたいですね、それはですね、まあ、気をつけなければいけないことが、まあ、いくつかあるんですけど、
うん、
まず一つがですね、餌不足にならないようにしてるみたいですね、
餌不足、
はい、餌って言ったら、まあ、蜂蜜とか、まあ、そういうのなんでしょうけど、
うん、
というのも西洋ミツバチ、巣箱の中でもたくさんね、もうものすごいおびただしい量を飼うわけですけど、
はいはいはい、
餌が少なかったら、
うん、
もともとこうその辺にこう生息してた日本ミツバチって、まあ、野生のミツバチの、
うん、
の巣にですね、
うん、
蜂蜜をパクリに行くんですよ
泥棒さん
そうなんですよ、まあ、まあ西洋ミツバチも生きるために必死ですからね、
空き巣狙いってこのこと、
まあそうですね、うん、で多分空き巣じゃないですね、
ですよね、
いるので
いますよね、
なんで空き巣っていうか多分強盗に近いですよね、
強盗だ、
はあはあはあ、そうなんですよ、でパクリに行くんで、うん、なんでそういうのをしないようにするために、
うん、
お花を植えたりとかしてからですね、
あ、はあ、ちゃんと満足させてお
くわけですね、そうなんですよ、はあ、でしないといけないんですよ、
うん、
はあ、であとはその餌を、うん、まあ、砂糖とか、まあ、そういった人工的なものとかで、補う場合もありますね、
へ、
はあ、そういった注意が必要らしいですね、
へ、はあ、そうなんだ、
そうなんです、
うん、難しいですね、
はあ、
やっぱりね、
そうなんですよ、うん、はあ、なんで、まあね、うん、まあ、蜜が不足しないようにしなければいけないっていうことですね、
うんうん、
はい、であとは、まあ、うん、まあ、さっきの日本ミツバチもそうなんですけど、
うん、
日本ミツバチが取る、餌をですね、うん、横取りする場合もあるので、
うん、強盗だ、
それもそうですね、うん、はい、なので、まあ、そういった近くで飼ったりするときには気をつけなければいけないっていう、
うん、
まあ、そういう注意点があるんですよね、で、はい、でまあ、気をつけなければいけないこと、まあ、彼らものすごいいろいろ気をつけなければいけないこといっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、その他にあるとするのはダニの問題ですね、
ダニ、
はい、これダニがですね、はい、結構ミツバチ問題、ミツバチを飼うにあたってすごく重要な問題 で
このマダニとか、そういう
の、これはですね、まあ、いろんなダニがあるんですけど、
はい、
まあ、マダニと多分ちょっと違うやつだと思うんですけど、ミツバチヘギータダニっていうのが、はい、あるんですけど、これがもう結構厄介なんですね、
そうなんですね、
はい、
うん、
でこれもちょっと発生しただけで大繁殖してしまって、
はい、もうやだ、
はい、このミツバチが減少してしまう問題っていうのはやっぱりあるんですよ、
うん、はい、なんか一時期聞いたことがありますよ、
そうなんですよ、
日本ミツバチがいないとか言って、はい、
でそうなんです、で、うん、海外でもミツバチが減少してしまったとか、いや減少、そもそも減少してるのかどうかっていうところから、
うん、
今全体量は増えているとかいう研究結果もあるので、本当何とも言えないんですけど、ミツバチ減少のこう理由の一つが、まあ、ダニがありますよね、
うーん、
ああそうなんです、まあ、なので、まあ、何が原因でっていうのがなかなかわからないんですけど、このダニっていうのはやっぱりね、こう蜂を飼う人たちにとってはすごくね、
はい、
重要な問題みたいですね、
なるほどね、
うん、はい、そうなんですよ、
うーん、
はい、なのでもうダニの発生を徹底的に抑える必要があるんですね、
やっぱり素人さんはできないですね、
そうですね、まあ、うん、もちろん素人から始める人もいるとは思うんですけど、
難しい、
多分、はい、結構勉強してると思いますね、
うん、
はい、
うん、
まあ、特にね日本でやる場合、こう西洋ミツバチって、まあ、言ってみれば外来種なので、
そうですよね、
はい、まあ、現地の生態系を壊さないように気を配らねばならないっていうのがあると思うんですよね、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、まあ、外来種だから悪者ってわけじゃないですけどね、
うん、
はい、ただ、まあ、人間が好き勝手に生態系をいじくるのには、
う
ん、まあ、注意が必要ですよね、
う
ん、という意味だと思います、
うんうん、
はあ、
そうなんですね、
はあ、まあ、そういう感じですね、こう、まあ、ミツバチってね、まあ、やっぱり本当大切で、まあ、神経を使うっていうような、まあ、そういった生き物なんですけど、
はい、
まあ、奈美さんは、うん、子供さん相手のお仕事をしてると思うんですよ、
はい
はい、うん、なので、うん、どうなのかなというのがこう最近ってこう虫嫌いの子供とかって
多いですよ。
あ、やっぱ多いんですか。
多いんですよ、はい、なんか虫をつかめないとか、はい、で特に私が今ちょっとお世話になってる保育園は、はい、結構割とワイルドなんですよ。
あ、
何でもワイルドなんですよ、
はい、自然の中で遊ぶみたいな。
そうなんですよ。それで虫が、うん、虫とか、 なんか、はい、例えばもう、まあ、両生類もそうですけど、はい、つかめないとなるとちょっと致命的なので。
致命的なんですか。まあ、どうするか無理してつかまなくてもいいと思うんですけど。
いや、うん、それが そうもいかなく。
あ、そうなんですか、
はい、で、まあ、一番その、まあ、メンタル的に言うとその、はい、曝露療法っていうのがあるんですけど。
曝露療法、
そう、エクスポージャーっていうんですけども、
なんか物騒な名前ですよね。
名前が聞くとそうなんですけども、はい、要は、はい、回数をこなして慣れさせるっていうことが一番自然です。
あ、まあ、よくあるやつですね。
無理やりするっていうことじゃなしにね、
はい、
で不安とかその、まあ、あ、これ虫怖いっていうのは一時的なものじゃないですか、はい、バッと上昇して、で時間とともにこう減少していくものじゃないですか、
はい、常に虫に怯えてる虫嫌いの子はいないですよね。
そんな子はいないんで、はい、でまあ、そういうふうに何度も練習しているうちにその、まあ、なんていうか怖いとかっていうのを、うん、なんていうのかな、そのこれぐらいの大きさだった、うん、あと先週かな、ずっと前にその甥っ子の話をしたと思うんですけども、はい、その時に怖いというイメージの大きさが、はい、なんていうかな、バルーンみたいに大きいのが、はい、慣れていくうちにちょっと小さくなっていくっていうか、恐怖がちっちゃくなっていくってい
う、イメージさせる、
そう、はい、イメージさせるっていうのも、ね、はい、イメージになっていきますよね。
イメージになっていく、はい、
はい、うん、でまあ、大人でありますと、まあ、何でしょうね、なんか虫が怖いとかいますよね。
まあ、そう言いますよね、う
ん、私もちょっと蜘蛛がすごく苦手だったんですけども、はい、都会ではもうほとんど見ないんですよね。
あ、まあ、確かにね。
で、田舎にいるともうレベルが違うんですよ、はい、蜘蛛のレベルが
大きいさとかもですね。
そうですね、はい、まあ、そうなるとその無意識にその一瞬怖いとかも苦手だっていうのに、うん、こう脳内にこう、うん、一緒に感情を記憶するわけですよね、
うん、そうですよね、
はい、
怖いと思ったら、ね、
体験とともに、はい、そしたらもう雲が何もしてないのに、うん、違う雲を見ただけでもう、うん、その次回からはそのネガティブになっちゃうんですよね。 あんま怖い、気持ち悪いとかいう風になっちゃうんですよ、うん
うん、怖いってそういうもんですよね、
はい、
うん、
でまず、あ、大人の場合どうするかっていうと、うん、やっぱりどこかにこう、まあ、安全なスイッチを作ってあげて、うんうんうん、そこにね、スイッチの中にこう、まあ、例えばポジティブな、うん、感情を、うん、まあ、いろんなやり方があるんですよ、うん、まあ、一つとして、はい、まあ、成功したイメージですとか、うん、もう幸せなイメージをこう重ねていくんですね、うん、
あ、うん、上書き保存みたいな、
上書き保存していくね。その中にその怖いものをその、はい、ネガティブなものを、まあ、5つぐらいポジティブを重ねて包んじゃおうかなという、はい、そのスイッチを押す、
なるほど、
そういう、はい、まあ、条件反射っていうか、はい、そういうやり方をしますね。
そうやってなんか体系的にその苦手な虫を克服するみたいな、
そうですね、そういうことできるんですよ。だから苦手の発動の、はい、なんていうんですかね、うん、仕方も人それぞれなんですよ、
はいはい、
それってやり方を変えないといけない場合もあるんですが、はい、まあ、こう、あ、怖いと思ったらもうお守りを持つっていう条件反射と同じ で、はい、でそこにちょっと丁寧にこうなんかこう、まあ、なんていうか条件を入れて、はい、いい条件を入れてそっちの方を大きくしてやるっていうこともありますね、はい、で蜘蛛ってやっぱりほら、うんうん、なんでしょう、なんか虫食べますよね。
まあ、そうですね、だいたいね、蜘蛛の巣にかかった虫とか食べますもんね。
で、蜘蛛もなんか蜘蛛を食べる動物もいますよね。
あ、まあ、そうですね、
はい、でその動物を食べる動物もいますよね。
そうですね、う
ん、でそうするなんか認識を変えることによって、うん、あ、ただの蜘蛛だなっていうやり方もあります。
それで実際にその子供さんとかがこう虫嫌いを克服したりとかする例はやっぱり奈美さんの近くでもやっぱりあるんですか。
大体の場合は、まあ、曝露療法ですね。
あ、なるほど。なんか、ね、最初曝露療法って聞いて子供時代のこう嫌な思い出を思い出したんですけど、水が怖く いいじゃないですか子供、うんうん、水怖くないようにこう海に連れてってこうジャポンジャポンこう海にこう投げ込まれてからですね。
あ、だ
から
それはちょっと違うかも。
昭和の親父がやるような。
あ、それはトラウマを作ってしまうやり方かもしれないですね。
そうなんですよ。見事に水嫌いになったんで、うん、もう大人になったら今はもう大丈夫ですけど、そういうなんか乱暴なやつじゃなかったんですね、
うん、もう徐々にやっぱり行動療法と一緒で少しずつ慣らして、うん、あの不安や恐怖を小さくしていくっていうやり方が、うんうん、まあ、一番あの負担がない。
なるほど、
うんうん、っていうことですか。
そうなんです ね、
まあ、ね、意外とね自然にやるんですよ、うん、みんな、うん、こんなことをあの言語化しなくても。
ああ、そうかそうか、うん、自然とやってるのを、もうちょっとこう体系的にやるのがメンタルコーチの仕事っていう、う
ん
う
ん、結構雲が平気になりましたもんね。嫌 ですよ、触れないですよ。
あ、はい、
うん、でも、うん、あの結構、まあ、はい、あ、雲だなっていう、
あ、うん、前みたいに怖くてたまらないとかじゃなくて、
うん、そうですね、う
ん、入るなみたいな。
そうです、う
ん、まあ、別に触る必要ないですもんね。
そうですね。
そう、
まあ、納屋にはね、はい、その雲とかその虫は、まあ、まあ直接関係ないですけどね。
そうですね、うん、まあ、でもね、まあ、やっぱりこう農業のこう生産の現場のお話するときに、うんうん、虫ってこうやっぱりいろいろ登場するんで、ミツバチ以外にも、まあ、
う
ん、農業の役に立つ虫ってもやっぱりいろいろいるわけですよ、うんうん、まあ、そういった、ね、うんうん、話はすることもありますよ、
うんうん、そうですね、
はい、
う
ん、そしたらですね、こう番組後半ではミツバチ以外の農業に役立つ、
まだいるんですか、
はい、あ、いろいろいますよ。
なるほど、
ご紹介したいと思います。というわけで番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤ、はい、ラジオ、
うん、
はい、先週に引き続き今週はですね虫をテーマにお話ししてるんですけど
す、ね、
はい、
う
ん、先週はですね、うん、あの敵キャラの虫をね紹介したんですもうね、こう私もついつい熱くなってね、
殲滅
殲滅って言ってたんですけど、まあ、今週はあの、ね、お友達ですね、うん、虫、はい、お友達、はいはい、ね、あの役に立つ虫を、ね、はい、お話してるんですけど、
うん、
まあね、まあ、虫もそれぞれ、ね、こうね、必死に生きてるんで、なんか、ね、勝手に敵とか味方とか言われて、ね、いい迷惑なのかもしれませんけど、
うん、
はい、まあね、あの、まあ、先ほどご紹介した蜂なんかはもう、ね、こう農業にとって欠かせない、
う
ん、
そうですよね、
はい、植物にとっても欠かせないですね、
うん、
はい、
うん、
まあ、なのでね、まあ、そういういい虫というか、うん、はい、我々にとって都合のいい虫をね今日はご紹介してるんですけど、
はい、
蜂以外にもねいろいろいるわけですよ、
う
ん、でこれね あんまり知られてない、うん、いい虫がいるんですけど、
うん、
それがですね、うん、ハエなんですよ。
知らない。カエルの餌
そう、
カエルの餌でしょ。
そう、これはですねカエルの餌に使うわけじゃなくて、これ 、うん、まあ、農業の世界でじゃあどんな風に役に立つのかというと、これ非常にユニークな試みがあってからですね、ハエを農業に役立てようとしている人たちがいるんですよ、はい、しかも長崎県 で、はい、でこれねマンゴーを育ててる業者さん、
うん、
でマンゴーの花ってなんか小さい花がいっぱいあるんですけど、
うん、
そのマンゴーの受粉をハエでやろうとしている人たちがいるんですよ。
いや、なんか食べたくないマンゴー。
いやいやいや、ハエはマンゴーに入ってないですからね。
いや、そりゃ、
うん、そうで、これね、どういうのかっていうと、
そもそも普段ハエはどういう役割をしてるの。
普段ですか。普通農業にハエを役立てたケースは今のところあんまりないです。
ですよね、
はい、
うん、
でここが蜂を、ね、導入して、普通蜂って、ね、こうお花のところに行って、うんうんうん、まあ、先ほど言ったみたいな受粉を助けるわけじゃないですか、
はい
はい、でただそれはね、ミツバチを借りてくるにはコストがかかるので、
はい、
ハエだったら大量繁殖させやすいよねということで、大量に繁殖させて、でただハエはですね、ミツバチと違って花の方に向かわないんですよ。あんまり向かわないんですね。
実の方に向かうんじゃない。
そうですね、
まだ実はなってないのか、
はい、実はなってない、はい、実がなる前。じゃあどうするかっていうと、本当に大量にいたらその辺をこう飛び回って勝手に偶然花の方に行くことがあるんじゃないかと思って試みてるところがあります。でもこれもしもうまくいったらコスト削減になって安いマンゴーが食べられるかもしれないっていう、
うん、ね、安いマンゴーハエで受粉してるってちょっと、うん、なるほど。まだね、
そう、
まだなんです
か。まだね、どのぐらいうまくいってるのかわからないんですけど、
はい、
でもこれまあ非常にユニークな試みじゃないかなと思うんですよね。まあね、そういう感じでね、こうハエにね、 注目している農業の、ね、業者さんがいるよということなんですけど、
いろんなこと考えますね。
あ、うん、まあ、ただこれ農業と直接関係ないんですけど、ハエ、うん、に注目している業者さん他にもいて、それはですね、あのタンパク質をハエ由来のものをこう生成できないかっていうふうに。
誰ですかそんなこと考えてるの。
これはね、あの理論上は結構昔からあって、
えー、
は
い、
そして来たる食糧難に備えて、
食べない食べないもういや、
そのものじゃないと思うんですけどね。
ハエ、まあ、男がなんか映画になった昔なんかありましたよね。
はい、まあ、ありましたけど、あれこれを食べたからどうっていうのじゃないですからね。あれ SF の話なんで、まあね、
うん、
そうなるかどうか、ハエ男になるわけじゃないと思いますけど、
うん、うん、
まあでもね、なんか今昆虫ってね、こう注目されてますもんね、こう食料っていうところ
。なんで昆虫かなって思いますよね、別に。
そうですね、まあ私も昆虫食ダメとは言わないですけど、もっと他にもまあいる他の選択肢の方に今注目したいところですね。ああ、じゃあ次ね、かわいいあの虫を紹介しますね、
はい
はい、次にご紹介するのはテントウムシです、
うん、テントウムシ、はい、ね、いますね、
はい、
うん、
テントウムシはあの、まあ、種類にもよるんですけど、はい、いい虫なんですよ、農業にとってはですね、はい、これはですね、先週ご紹介したアブラムシ、
ね、うん、あ、そうだそうだ、
あれを食べてくれるから
食べますよね、
はい、
うん、
なので、まあ、私もね、農業の現場でテントウムシがいたら丁重に扱ってましたもんね、
うん、
はい、殲滅とか言わないですよ、
あ、うんうんうん、
テントウムシさんどうも来てくれてありがとうという気持ちをですね、こう
あれ幼虫の時すごい見にくいですよね
そうですね、
びっくりした私、知らなくて、
はい、でもあの幼虫販売されてるんですよ、
うん、そうなんですか。そうです、
今日ねこのお話しようと思ったんですよ。で、幼虫は何のために販売されてるかというと、うん、アブラムシを食べさせるためにですね、
は
い、これ点滴農薬って言うんですよ、薬じゃないけど農薬って言うんですよ。
そうなんだ、
はい、
うん、
で、まあ、販売されてるその、うん、その名もですね、うん、ナミテントウっていうんです本当なんですよ、ナミテントウっているんですよ見てみたらね、そうなんか可愛らしいですよ、
私の顔でもはっつけてあるんでしょうか、はい、
あのね、まあ、可愛らしい虫なんですけど、ナミテントウって言って、これ農研機構っていうね、はい、人たちがいるんですけど、その人たちが開発した飛ばないナミテントウって言って、
飛ばないナミテントウ、
はい、このね、
こう私飛べないんだ飛びたい、
そう飛ばないから、なんかその辺にずっといてくれるんですね、あんま遠くに行かないでって、ナミテントウさんっていう、
なるほど、
はい、でね、こう生態系とかね、あんまりこう影響がないようにっていうことで、
ね、うん、はい、
でまあ、それがね実際に販売されてるんですよ、
ギャグみたいな話ですね
あ、まあ、これがですね、まあ、生物農薬、点滴農薬とか言われてるようなね、もので、
は
い、っていうものでこう、ね、薬剤を使うのに抵抗があるよっていう人にはね、こういう種類もあるっていう、
なるほど、
はい、まあね、まあ、この他もですね、まあ、良い虫ね、いっぱいいるんですよ、トンボとかもね、
トンボ、
はい、トンボも害虫を食べてくれますし、
あ、そうなんだ、
はい、そうなんですよ、で、まあ、先ほどお話したクモとかもそうですね、クモみたいなこ
う
虫を食べる虫はあの基本的に農業の世界では、まあ、良い虫というか味方なことが多いですね、
肉食系ね、
そうなんですよ、うん、はい、肉食の虫はですね、
うん、
あとカイコガとかですね、
あ、カイコね、
はい、あ、うん、あいったものは、まあ、うん、まあ、役に立つ虫ってね重宝されますよね、まあね、そんなわけでね2週にわたって虫のお話してきたわけですよ、
ですね、
はい、
うん
うん、まあ、農家目線のお話をねついついしたんで、あの、うん、いいとか悪いとか言っちゃいましたけどね、
うん、
でも生物の世界にそもそも善悪ないですからね、
あったら大変ですよ、
ですよね、はい、うん、なので、まあ、それぞれの、ね、虫もね、うん、あの頑張って生きてるんだなということを思いながら
本当に思っていますか、
今日も害虫を殲滅
殲滅を連呼していたマスター
そうですとか思いながらも殲滅するというね、
なるほど、
はい、もう身勝手な生き物ですね、うん、我々、はい、これからも身勝手に生きたいと思います、
はい、はい、いいと思います、
はい、我々人間も必死に生きているということで、はい
ですね、
はい、
はい、
というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、
はい
はい、先週今週虫をテーマにお送りしてきました、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか、
はい、
来週のテーマは、
うん、
雨です、
雨、
はい、
はい
はい、というわけで
今の季節ね、
そうなんですよ、はいはい、雨大事ですもんね、
うん、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした、
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください、それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう、バイバイ、
バイバイ、はい